先ほどですね、原発を考えるもの最後に第10回にですね、じゃあ日本の一般国民は何を原発について考えなきゃいけないのかっていうことを話しておりまして、まあ、私昔から一つの疑問はですね、日本文化がこれヨーロッパ文化に毒されたわけじゃないと思うんですが、日本文化っていうのはもともとですね、専門は専門家に任せるっていう考え方なんですよ。やっぱり日本人はなかなか日本の中でごまかす人が少なかったんでしょうね。ですからまあその例で言ったのはお寿司屋さんと棟梁だ、大工の棟梁さんには間取りは言わないと。でこれはまあ私大工の非常にこう有名な棟梁さんと親しかったもんですから、いろいろその人と一緒に寺を、彼が建てた寺とかですね、それから民家を回ったことが随分あるんですけれども、この前お亡くなりになりましたけど、その方はですね、まあ、日本の伝統に沿って、その建物を建てるときに住宅を建てるときですね、その本人の家族計画とか人生の希望とか、まあ、どういうような毎日を送ればいいかっていうことを聞くんですね。で間取りとか設備とか洋間にするか和室にするか台所はどういうふうにするか、それは棟梁が決めるんです。これは日本の文化なんですね。で棟梁はじっくりと依頼する人の人生が幸福になるように考え、それから彼は木を切りに行くんですよ。その住宅のその建てる人の人生に沿った木を探しに行くんですね。でまあ棟梁の言うことですからね、有名な棟梁の言うことですからなかなか飛び跳ねてるんですが、基礎の方に入っていくんですよ。それでそうするとですね、彼の言うにはこう木をこう回って、どの木を使おうかって回ってると木の方から自分がいいよって言ってくるって言うんですね。ちょっとまあなかなか近代科学では難しいんですが、いやこれはアフォーダンスっつって近代科学でもそういうふうなことは研究されているんですけどね。それでその木を切って、そしてずっと自分と弟子でですね、カンナで削ったりのみでやったりして作っていくんですね、部材を。で最後組み上げるまで平積みしてるんですよ。それでそれは全く図面もないんですね、その彼の頭の中だけにあるんです。それで組み立てるんですね。それがいわゆる血の通った建物ができるんですね。でまあ私はその棟梁さんと一緒にこう回るんで、建築主の方はまあごまをするっていうか、棟梁さん前にして悪口言えないってことあるんでしょうけども、みんな非常にこう気に入ってましたね。奥さんなんかに聞いても、いやこの台所使いやすいって言っておられましたよ。ですからやはり専門は専門に任せるってい こう日本の風習っていうのは悪くないんですね。それはまあ寿司屋についてもちょっとお話をその時したんですが、寿司屋の職人でちょっと威張ってるんですが、それはなぜかったらですね、寿司屋ったららっしゃいっつってね、客が入ってくるとその客の顔色とか動く速度でですね、大体今日の状態が分かるんですね。それが修行するんですよ。どのくらいお腹減ってるか、今日はちょっとくしゃくしゃしてるか、それとも機嫌よくいいのか。それでだから寿司屋に行くとですね、大将握ってくれとかとこう言うんですよ。そしたら大将がへいとか言ってですね、握ってくれと言ってるのに最初に、なんちゅうかな、刺身が出る、作りが出る場合もあるし、それから最初から握ってくるものもあると。で私なんかは若干握りの魚が好きなもんですからね、馴染みの寿司屋に行くと、何も言わなくてもちゃんと出てきますよ。で、まあ、時にはね、今日はこういうもの入ってますよとかね、今日タコから行きますかとかっていうことは言いますけど、せいぜいそんなもんなんですよ。ヨーロッパは違うんですね。ヨーロッパはステーキだったらステーキを頼む時に 150g なのか 130g なのか、焼き方はレアなのかウェルダンなのか全部聞いて、そしてそれに合わせて作るという、そういう専門性なんですね。まあヨーロッパで言えば、あ、じゃあ日本流で言えばですね、シェフに今日はうまい肉がちょっと食いたいんだけどねと、まあそういうことを言えばですね、その人の顔色とかそういうの見て、今日はレアがいいのかウェルダンがいいのかですね、それも考えるっていう、それが日本式なんですね。 これは全てにおいてそうなんです。でこれは信頼できる社会がまず構築されているってことでしょうね。ですから例えば私一回その東向島の芸者の入る接待用のところですねによく僕のファンの人が連れてくれたことがあるんですけども、そこで非常に面白い経験をしました。それはですね、ある時にどうも変だなと思ったのは、帰りがけの僕の酔い方がですね、お酒の酔い方がいつも一定なんですよ。飲み過ぎもしないし飲み足りなくもない。そこから車で帰る時に車に乗って後ろの座席に座るとですね、いつも気持ちいいんですね。変だなと思ってですね、その後芸者さんの継ぐの中井さんもそうなんですが、中井さんも芸者さんもですね、継ぎ方を見てると僕の体調が悪いとあまり継がないんですよ。で体調がいいとどんどん継ぐんですね。ですから、まあ最近、まあ、ヨーロッパ風のっていうか、まあ、銀座のバークラブなんかはですね、できるだけウイスキーを消費させようと思って継ぐんです。ところが日本のああいう接待のところはですね、お客さんがいつも気持ちよく帰ってくれるように継ぐんですよ。それはもう接客のレベルとは全然違うってことですよね。そういう高級なね旅館は別にお酒の代金がどうだってことないんですよ。だからその徹底的にそれはおかみさんに聞いたんですよ。どうもそういう感じがするけどっつったら、そこのおかみさんは、芸者の一番大切なことは客が気持ちよく帰ってくれるってことだと。だからお酒の飲めない方もいれば、体調の悪い時もある、不機嫌の時もある、それに合わせて帰る時はいつもああ気持ちいいなと思って帰ってもらう修行をするんだって言うんですね。ほうすごいなと、まあ銀座のクラブなんていうのは威張ってるけど大したことないんだなと思ったことあるんですね。まあ、この話をしたのは、実は原発とかそれから電力エネルギー、それから環境とか、こういう難しい問題ですね、これをですね多くの人が知ろうとするんですよ、中身を。まあ、原発なんかいい例なんですけどね、例えば太陽光なんかも考えますとね、太陽光発電がもし非常に良ければ当然電力会社は太陽光発電をやるんですよ。太陽光発電って危険はないですからね。だから電力会社としては土地も持ってるし、山奥に太陽光発電をして、そこから電線、高圧電線で引いてくればいいわけです。まあ太陽光はあまり高圧出ませんが、電線で引いてくればいいわけですね。ところが全くやらない。なんでかっつったら、採算に合わないからなんですよ。採算に合わないってことはエネルギーを多く使うってことなんですね。原発もですね、約5兆円の売上に対して国が5000億円出してるんですよ。大体 10% 補助をもらえばですね、どんな商売でもできる。まあこれをお聞きの人がご商売やってたらすぐ分かりますよね。それは飲食店でもですね、洋服を売るとこでも、一着売れば国からその一着の値段の1割が出ればですね、大体商売って何やっても儲かるわけですよ。だって儲けの範囲って大体1割の中に入ってるわけですからね。 10% 儲けるって非常に大変ですからね。だからそういう意味では、実はですね、我々はあまりその原発がいいかとか太陽光発電がいいかとか考える必要ないんですよ。ただそれには世の中が信頼感があるってことと、補助金がなくてそれぞれの人がそれぞれの方針でやれば、まあ原子力発電所はなくなってしまいます。国からの補助金がなければ原発はやらないですよ。電力会社はですね、太陽光発電もやりません。石油系の燃料を使って当面やりますよ。それで石油系燃料がじゃあなくなってしまったら困るじゃないかって言うけど、いやいやそれはもうね、我々よりか電力会社の方が困りますよ。我々は電気は何かで調達してくれますね、政府が。だけども電力会社は自分のとこ潰れちゃいますからね。ですからまあ補助金なしで自分の判断でやれと、まあ、いうことになりますとね、我々が考える必要ない。我々が希望するのは安い電気をよこしてくれってことになるんですね。それには例えば戦前がそうでした。戦前はですね、一時一番多い時は電力会社の数って700ぐらいもあったんですよ。680だったかもしれませんが、そのぐらい あるんです、会社が。どこからも電気買えるんですね。だから安いところの電気を買えばいいわけですよ。同じ電気なんていうのは 100ボルトで来ればみんな同じですからね、品質は。ちょっと停電が多いとかそういうことがあるだけですからね。ですから補助金なし、自由競争原理でやってですね、お役所は何をやるとか、それをチェックする必要があるんですね。ちょっと今これまた話が拡大するんで言いませんが、水道の民営化なんかそうなんですけど、その水道事業自身をお役所がやるってやっぱり曲がるんですよ。今みたいに下水を飲まされるんですよ。だけどチェックをするのはお役には得意なんですね。ですから一般国民は希望を言い、役所はチェックをする。その中で自由競争でやるっていうシステムになればですね、非常にいいんじゃないか。しかし今はもう電力にしても原発にしても太陽エネルギーにしてもみんなね、騙されるんですよ。専門家、私なんかも専門家ですが、専門家から見ると素人を騙すほど簡単なことってないんですね。これに引っかかってるもんですから、まあ皆さんもぜひね、希望をはっきりするということの方が原発についてもエネルギーについても大切なことじゃないかというふうに思います。